上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。そんな和尚の独り言。
ここからはそんな和尚の独り言、横田市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお送りします。おっさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日はいつもと出だしが変わって。
そうですね、明日からお盆ですからね。
お盆ですね。
ちょっとイメージチェンジもなんでね、考えてますけどもね。
そして上を向いて歩こうの
がそういいですね。でね、明日がね、まあ13日でね、まあお盆で、
はい、
ね、で私はね、前の日なのにね、うん、わざわざまたここに来てね、生放送してるってお正なんですけどもね。
すいませんよね、お忙しい中ね。
横手では一番暇なお正って言われてるんです
から、ね。いやいや、誰も言ってませんよ。
どうですか。いや何かご用命がありましたらよろしくお願いしますなんてね。
いやそれこそもうほら、もう檀家さんね、県外にもいらっしゃるし、もう本当にって走り回るくらいの忙しさ。
そうですね、
うん、
もう走らなきゃいけないんですね。
そう、
読むより走るみたいなので、ね、頑張っていきたいなと思ってますけど、まあ、はい、ちょうどね、8月12日お盆の前の日にね、こうやって時間をいただきましたんでね、非常にまあご縁だなと思いながら、今日ね、ちょっとね、ほらほらね、フレーズでね、
はい、
上を向いて歩こうと、ね、歌わせていただきましたね。いいじゃないですかね、フレーズが、ね、とにかく上を向いて歩きましょうよ。
そう、前上を向いて、そうですね。そう、なんかね、私そういえば下を向いて歩いてたなーって最近思った。
いいですね、下を向いて歩く人は堅実なんでしょうね。足もっと救われないように、いつもね、
足元向いてね、
固く生きてんでしょうね。
固く、
でもね、下ばかり向いてるとね、うつむき加減っていうのもありますからね。なんかいつも気持ちがね、下向きなのかなって、そんな時に、ね、少しでもね、やっぱりね、心に明かりがね、さしてくださいますようにと思うと、やっぱり上向いて歩きたいじゃないですか。
そうですね。
でね、なんでね、私がね、今日ね、スタートがね、上を向いて歩こうかなって歌ったかというと、今日は歌った人がね、今日ご命日だと思いますよね。
あの事故から、
そうですね、31年になったってことですね。
そうですか。
いやー、すごいですね。
早
いです
ね。そんなに経つんですね。私小学生の時だったんですよね。
あの時ね、
思い出しますね。
そう、520人の方がですね、お亡くなりになった飛行機事故があったってことですね。
そうですね、
本当に、まあ、まあ、この日、ね、ご遺族の方もただひたすら手を合わせていらっしゃるでしょうね。
そうですね。
31年という月が流れましたんでね、でもその方のね、ご遺族の方の、ね、気持ちというのは31年前と一緒なんでしょうね。
はあ、そのことですね。
ただその事故をですね、客観的に見てる私たち、要はまあ、あまりこう関係のないって言ってば失礼ですけどもね、そういう方々は31年という月の中で少しずつ薄れてるんでしょうね。でそれがその心の中模様というのはみんな一緒じゃないんでしょうね。ね、でもね、その時にお亡くなりになった坂本九さんって国民的スターですよ。
そうですね。
私なんか小さい時ね、こう NHK にね、司会なんかして、子供番組の司会なんかしてましてね、すごかったですよね。
そうです
ね。でも、なんて言っても独特な歌い方がすごかったですよね。ね、いやいや、本当ね、なんかね、今でもこう癒されるってな感じがしますね。ああいう方がね、ある日突然ね、命を失わなければいけないということに、ね、なってしまったということなんでね、もういかんともしがたいじゃないですか。
そうですね。
ね、でもね、あの歌をね、作詞した人、誰か知ってますか。
あ、誰ですか。
わかんないんですか。
ごめんなさい、教えてください。
この前亡くなったじゃないですか。
誰ですか。
六助さん。
六助さんだ。そうだそうだそうだそうだ。
知らないの。
ですね。
そうなんですか。いやいやいや、なんかまたちょっと年代を感じましたけどね。いやいや、そうそう、六助さんってい
う、
作曲がね、中村八大さんって人ですね。
はいはい。
全部名前に数字がついてんでね。
ね、
六八九トリオって言ったらしい。
そうで、689トリオ、あ、 坂本九さんに、うん、A 六助さんに、
A 六助さん、中村八大さんって
初めて言った
そうだ、そうだ。なんかそんなこと言われたって、1960年の歌ですからね。
60年代ですか。
私生まれてませんもんね。
うんうん、そうですか。
そうそう、いやいやいやいや。
そうですか。
そうそう、ただ子供の頃幼少期にはよくかかってましたよね。
う
ん、
そうですよね。だから
国民的歌ですよあれは。
だってすき焼きソングって言って、
アメリカとイギリスでねもう
大ヒットでしょ。
バンバン行きましたからね。
うん、
まあ、ただすき焼きってネーミングはね、なんかあの日本を象徴するようなね、名前だっていうのすき焼きだっていうのはまあ適当なもんださな。
いやまあでもそれだけ日本をほら、ね、背負ってる。
でもそのメロディーとその歌詞がね、うん、いいんでしょうね。
そうですよね。
さっきちょっとワンフレーズ歌いましたけどもね、うんうん、面白いでしょ。上を向いて歩こうって涙がこぼれないよってどういうシチュエーションなんでしょうね。
あで
も思いませんか、
うん、想像してしまいますね。
上を向いて歩こうって涙、なんか悲しいことがいっぱいあったんだろう、
うん、
でも上を向いて歩こうっていうような感じなのかね、うん、なんて
前向きにひたすら
と、っていうことを考えると、うん、作詞した人の気持ちがあるんでしょうね。1960年、
うん、
何があったかっていうとですね、うん、これね、安全保障条約の闘争があったっていう年でね、今もやってるじゃないですか、憲法9条とかなんとかってね、うんうん、安保共闘争っていう、
はいはいはい、
その時にほらやっぱりあの、まあ、政府の採決とね、
うん、
あのやっぱり国民のその感情が違うっていうところで闘争があったって、
うんうん、
あの学生運動だとかいろいろあったっていう時代の話で、やっぱそんな時にやっぱりあの戦後ね、日本がこう回復してきてやっとこうなんていうか少し落ち着いて、はい、うん、日本もこれからの方向性の中でね、どうやって自立していこうかなんて考えてる時のこう、うん、ね、あの一つの生まれいずる悩みみたいな状況の中でね、
うん、
いろんなそのエネルギーが混在したんでしょうね、
うん
うんうん、でそんな時にそのエネルギーの表現としていろいろな表現があるわけでございます、
はい、
ね、
はい、
まあ、よくやるデモ行進だとかなんとかね、うんうんうん、もうわったわったやって時期なんでしょうね。
そうですね。
その時にその A 六助さんっていう人もね、うん、まあ、頭のいい方ですからやっぱりいろんなことを思想を持ってね、うんうん、きっと活動したんでしょうけども、うん、それが叶わなかった時を思って、
はいはい、
ね、上を向いて歩こうって言ったんでしょうね。
そうです
か。やっぱほら、や
っ
ぱ、
そっかそっか、
まあ、その、まあ別にその状況はいいんですけども、うん、人なんてのはそんなもんじゃないですかね。うん、自分が思ったこと、でも叶わないことっていっぱいある。
は、
う、
い、
ん。ね、そんな時に人はどうやってそのね、割り切れない気持ちをね、うん、消化するんでしょうかって言った時に、うんうん、消化しようというその仕方は言わないんですよ。ただね、
はい、
ただ上を向いて歩こうって、うん、涙がこぼれない、うん。たったそれだけのフレーズなんですね。
はい、
それだけで収まる。ね。
いやー、でもそこに深い深い深い思いがあるんだ。
そうそうそう、うん、ね、うん、それを歌ったんだけども、
うんうん、
歌詞的にはなんとなくこうちょっとね、こう上向いて歩こうって涙がこぼれないようにちょっと悲しい歌なのかなと言いながら、うん、そのメロディーがちょっと比較的明るく親しみやすいところに、うんうんうん、やっぱり人は共感するんでしょうね。
そうですよね、思いますよ。だってね、おっさん昨日平川音楽祭が地元平川であったじゃないですか。
あ、そうなの。
そう、その時にですね、うん、この曲が吹奏楽の皆さん演奏したんですよ。子供さんたちが泣けてきました。やっぱりこういう子供さんたちもこの曲をこう引き継いで、うん、ね、
そうですね、
演奏していって思ってるんだなって。うん、
そう、もしね、その、うん、例えば演奏した人がね、
うん、
もし聞いた人に感動を与えることができるのならば、
うん、
何かが必要不可欠なものがあるんですね。それは何かというと、うん、歌詞を噛み締めるということですよね。この歌詞はこういうことを言っていて、
はい、
こういうことを訴えたいんだよということを、うん、音楽でも歌でも表現するわけですから、
はい、
そこに気持ちが乗るわけですよ、
はい、
だから歌詞をよく理解し、ね、自分のものとして、そして伝えようとするところに何か感動ってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、別にこうメッセージをもらったわけじゃん。ただ歌を歌って、うん、歌を歌うと聞いただとか、うん、ね、音楽を聞いただとか、そんな時にね、何かこう心が震わされる時ってあるじゃないですか。
はい。
その時何が伝わるんでしょうね。
うんうん、そうです
ね。まあ、以心伝心って言葉がありますけどもね、
はいはい、
何かが伝わるんでしょうね。その時なんとなくね、泣けてくる時あるじゃないですか。
ありますね。
何なんだろうとこう、うん、込み上げるものみたいなもの、ね、
あ、その気持ちわかる、うん、最近ありました。
なんかそんな理屈じゃないんだけど、うん、なんか込み上げてくる、
うん、
どうしてかわかんないけどこう、うん、感情が震わされるなんて時にね、
そうそうそう、
要は涙が込み上げてくるなんてね、
うんうんうん、
あるじゃないですか。
ありますね、
うん、そんなね、込み上げてもらえるぐらいにね、
うん、
きっと心の中に涙が溜まってるわけですから、
うん、あ、溢れそうなくらいに、
そうそうそう、
こう ね、
その時何かのきっかけで溢れるんでしょうね、うん、
そうですね、
その作用が心を少しね、うん、ゆっくりさせる作用につながるんですよ、うん、なぜかというと溢れた涙が出るわけですから、
うん、あ、涙は溢れたものなんですね、
うん、出てくるでしょうね。
でもそうです
ね、じゃああなたに聞きますけどもね、うん、自分のことじゃ泣けないけど他人のことじゃ泣けるんですよ。
ああ、ドキッとしました。そうですね。
自分のことで泣けりゃもっと楽なのに。人はプライドがありますからね。ね、泣けない、負けないって言いながら自分のことでは泣かないのですよ。うん、でも、テレビドラマ見てね。ね。なんかテレビドラマボロボロ泣いてるじゃん。
泣きますね。泣きますね。ね、
え、なんなんのそれみたいな、
ね。不思議ですよね。
そう、だから。
そうそう。
だから、同化するわけです
よ。そう。
でも、ほら、自分のことで泣かないというふうに決めてるもんだから、うん、人のことで泣くのはセーフティーなんですわな。
ああ、でも自分のことに重ねてるのかもしれない。
正当化してるんでしょ、うん。私は自分のことでは泣いてない。絶対負けません、みたいな。うん、でも人のことでは泣かせていただきますよ、みたいなね。だからお涙ちょうだいっていうテレビドラマは絶えないんでしょうな。
あ、その言葉ありますね。
ね。
そうですね、
だから溢れた気持ちをこう浄化させるみたいなね。
でもそのお涙ちょうだいがすごくこう視聴率が良かったりとかね。
だから その視聴率がいいときはみんな涙が溢れてるんでしょうね。
そうか、そうなんですね。
ね、みんな泣きたいんでしょうね、うん。でもまあ、もしかしたら思い通りにいかない世の中ですからね、うん、泣きたい人いっぱいいんじゃないですか。
そうですね。う
ん、でも自分のことに泣けない。
泣けない。
泣けない。
負けたくない。
そうですね。
悔しい。
でも、その気持ちが明日を踏む一歩にもなるわけですから、うん、大切な気持ちですよね。
そうですね。
そうそうそう。負けない、行く行くって、そんなだからそうやって、自分は、別に理屈でも何でもないんですけども、
うん、
ね、自分の心をちゃんとそうやってこう防御しながら、うん、考えながら生きてる、考えてない人はいませんからね。でもそれができるんですよ、考えなくても。
そうだ、
なんかそれは自己防御作用なんですかね、
うんうんうんうん、
ね、そんなことしながらね、うん、生きてんじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん、ね、そんなことを残しながらね、うん、きっとね、坂本九さんね、
う
ん、歌ってきたんでしょうね。
そうです
ね、50年経っても今歌ってるんですよ、うん、
すごいな、50年。
もう、捨てれないじゃないですか、とか、メロディーも、うん、その歌詞も。
そう。
ね、でも、よく言ってる、何言ってるかよくわかんないですよ。ただ、ね、上を向いて歩こうって。
うん、
ね、涙がこぼれないように、うん。思い出す夏の日とかね、春の日とかね、うん、一人ぼっちの夜、
うん、
一人ぼっちの夜なんですかね。
うんうんう
ん、だから、悲しみを受け止めるときはきっと自分の心しかないので一人なんでしょうね。
ああ、そうですね。
でもその心は確かに隣にいる友達、親しい人がいるんだろうけれども、
うん、
自分の 100% 気持ちにはなれる人は誰もいないのですよ。
そうですね。
あなたしかいないのです。
うわ、
だから一人ぼっちなんでしょうね。
そっか、
うん。でも一人ぼっちって寂しいじゃないですか。
そうなんですよね。
でもそう言いながらもね、うん、人はね、人の中で生きてるわけですから。
はい、ね、本当そうなんですよ。
そしてやっぱりそうやってほら今坂本九さんのね、気持ちを少しでもこうほら思いはかる、ね、ところに明日のお盆があるんでしょう。
ああ、そうですね、明日お盆ですね。
お亡くなりになったね、うん、親先祖ね、方がいらっしゃったから私たちはここにいるわけですから、
そうですね、
きっと見守ってくれてるでしょう、私たちのこと、うん、でもね、少しでもね、その亡くなった方もう口では語ってくださいませんので、気持ちをね、少しでも生きてる私たちがね、汲み取ってあげるところに供養という気持ちが起こるのでしょうね。
そうですね。いやー、本当に明日への思いがまたね、一段と込み上げてきました、
うん、そうですね。明日は迎えて、横手は16日送り盆祭りですから、その時また先祖様をね、送ってやるんでしょうね。
そうですね。さて、おっさん、
はいはい、
ここでメッセージ届きました。
おー、そうですか。
最初にファックスで、ドンさん、
はいはい、
東京のドンさんから、
はい、
ペコリン、おっさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、東京で、うん、自宅でラジオ入れないから、夏季休暇中のお店に来ましたって。この放送を聞きに。
そうですか。
すごいですね、ありがたい。
はい、
で、最初ちょっとさえまれの調子が悪くて、うん、ちょっとお聞きできなくて、買ったんですよね。申し訳なかったです。そしたら、またメールが来て、おはよう、聞こえた、聞こえた、大感謝。
あ、そうですか。
すごい、もう、聞こえてることに感謝してくれるって。
そうですね、ありがたいですね。
いやいや
いや、なんかね、巷でね、なんかすると、なんか、 父さんね、なんか誕生日だったって話をちょっと風の噂に聞きましてね。
おめでとうございます。
いつじゃ分かる。まあ、つい最近の話なんでしょうけどもね。まあ、この場を借りてね、お誕生日おめでとうございます、父さん。
おめでとうございます。
ね、言いたいと思いますんでね。ねね
そして最後にね、和尚カラオケ行こうって書いてくれてますよ。
あ、いいですね。これはいいですね。じゃあ、東京のいい店紹介してはいいね、だってね。ねえ、
ね
え、私もね行きたいなと思ってますからね。あってね、うん、あの歌でも歌えればまた気持ちがね分かち合うんじゃないかなと思いますんでね。またその時楽しみにしてますけどもね。
はい、うん、いやドンさん本当にありがとうございます。いやおさんの声を楽しみにねこうやって お店ね休暇中のに来てくれてる方もいらっしゃるということで。
ありがたいですね。思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜、あなたは一人じゃありません。そんな和尚が語ります。
そんな和尚が語ります。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。おさんありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。